瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は市民の力紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民活動、ボランティア、人材など瀬戸市で活躍する市民の力にスポットを当ててご紹介していきます。今日は NPO 法人デジタルライフサポーターズネットの副理事の大岡さとみさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
デジタル系っていうと、はい、ちょっと私は苦手だわっていう方も多いかと思いますが、はい、今この団体は大活躍です。
ありがとうございます。
じゃあまずこの皆さんの NPO 法人デジタルライフサポーターズネットっていうのはどういう方々なのかっていうことを教えてください。
はい、ありがとうございます。私どものモットーはですね、情報通信技術でみんなの暮らしを快適に、はい、情報通信技術というのはちょっと難しい言葉ですけれども、最近ICT という言葉をね、よく聞く、皆さん聞かれるのではないかと思うんですけれども、まあ、昔は IT と言いましたけれども、今そこに通信技術も入ってコミュニケーションということで ICT と言いますけれども、うん、皆様のデジタルライフを、サポートさせていただいているんですけれども、市民の皆様、それから企業様とか、あと各種団体の市民活動されている方とか、そういうことのデジタル機器のここ困ったとか、こういうことやりたいっていうような、そういうことを、私たちサポートして、ね、皆様の生活を快適にしていきたいということで、今ではインターネットっていうのはもう社会インフラになってると思うんですよね。災害の時なんかも必要なものですし、ということで生活のために、それから楽しむために、趣味を楽しむために、そして身を守るために、市民の皆様の、デジタルライフサポーターでありたいと活動しております、はい、
もう使い始めるとすごく便利だなって入り口で分かるんですが、でもつまずいちゃうことも多いですよね。
そうですね、なかなかこの教えてもらえる場所っていうのがないと思うので、やっぱり近くにこうさっと聞ける人がいると皆様も安心かなと、
ね、はい、だから皆さんはそのような存在であるということで、
はい、
今いろんな講座もやってますもんね。
はい、デジタルリサーチパークセンターですね、あそこでも、ずっとやってますし、あと公民館さんや、まあ、呼ばれれば、もうどこにでも行くんですけれども、はい、パソコン、スマホ、タブレットの教室もやってます。そうですね、皆さん知りたいことを聞ける場所っていうのでもありますし、あと、こちらの方からこんなこともできるんですよっていうのを提案していったりとか、最初はね、皆さんね、ちょっとこわごわ触ってたりとかするんですけど、でもだんだんとこう慣れてきて、で、あ、こんなことできるんだとか、すごいねとかっていうふうにね、皆さんおっしゃってくれて、で、習いに来るのが楽しみっていうふうにおっしゃってくれているので、非常に私たちもやりがいを感じてます。
特にお年寄りの方でも今スマホ、それからタブレットを上手に使っている人います。
そうですね、
会うたびに便利だって言って、スタートは皆さんに教えてもらってっていう方も多いですもんね。
そうですね、皆さんね、最初ね、やっぱりね、こわごわなんですけれども、やっぱり便利さを知ると、出かけるのにも地図で調べたりとか、電車の時間調べたりとか、非常にやっぱり旅行の時は写真も撮れますしね、活躍しているようです。
ですよね、はい、だからそうやって分かる方が近くにいるっていうのはすごく皆さんに安心されるっていうか、頼りになる存在っていうことですもんね、はい、で、今は大人の方もそうですけども、なんか最近はこう小さなお子さんとか、
はい、最近子どもたちが、まあ結構スマホを持ち始めるようになってたりとか、あと、まあ、ちょっとね、子どもが巻き込まれるようなちょっと怖いこともあったりするので、やっぱ保護者の方だいぶ心配されてる。で、この間もちょうど幼稚園の保護者様向けに、その子どもにスマホを使わせる場合にどんなことに気をつければいいのかとか、あと保護者としての知識 こういうことがあるとかね、こういう制限をしなきゃいけないとかっていう、そういうことをちょっとお話をしてきて、非常にね、その時はやっぱり保護者の皆さんもやっぱり聞けるところ、相談するところがないんですよね。なのですごい良かったっていうふうに言ってくださって、はい、
よくどこに行っても待ち時間にちょっと子どもがスマホとかタブレットをいじってている、うんうんうん、そうすると静かにしてるからっていうのを見かけますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。またでもそれもお母様たち結構肩身の狭い思いされてて、なんかそういうふうに、なんかね、ちょっと子供が騒げば騒ぐで、なんか冷たい目で見られる。で、そこでこうスマホ見せて静かにさせると、それはそれでまたスマホで育児かって、なんかいう、どうしてもなんかちょっと悪者になりがちなんですけど、そのスマホ自体がね、でも、まあ、あれは単なる道具なので、まあ、上手に使って、いただければと。
どういうふうにね、そう、上手に使えるのはどういうことなのかっていうのもまたね、教えてもらえるっていうことですもんね。
そうですね。やっぱお母様たち、その見せっぱなし、見っぱなしになっちゃうっていうのが、心配だっていうことだったので、まあ、こういうふうに制限すれば大丈夫ですよっていう、安心されたと思います。
ということはやっぱりその子どももそうですし、小さい子、小学生、中学生自身もそうだし、親も、そかおじいちゃん、おばあちゃんもっていうこと、もう全世代対応なんですね。
そうです、はい、老若男女、はい、
それで最近その災害とスマホというところで、力も入れてらっしゃいますけども、これはどういうふうに使うということなんですか。
そうですね、やはりもう去年はね、災害が結構多かったので、そのためにやっぱりメディアで言われてたことが、その情報収集だったりとか、そういう時にそういう情報端末を使ってっていう、で、私たちもやっぱり、実際災害が起きてからでは遅いのでね、事前に、例えば、自分の居場所を伝える、どうやって自分の居場所を伝えればいいのかとか、あとその避難所の情報を知るとか、そういうのをインターネット、つまりそのスマホを通して、情報収集するというような手順だったりとか、実際一緒にやってみる、そうですね、防災訓練と一緒ですよね。
その災害とスマホのオリジナルの冊子を使って、この瀬戸市もそうですし、長久手も尾張朝日でも、今やっていらっしゃいます、ということは近々ということで、なんかそういう講座はありますか。
はい、2月はですね、2月13日水曜日、午前10時からですけれども、長久手市役所の西庁舎3階ですね、スマホで防災という学習会を行います、でこちらは、無料で予約、先着25名だったかな、はい、申し込みいただくんですけれども、お越しいただいた方にはスマホ活用オリジナル冊子ですね、こちらもお持ち帰りいただけます。でお申し込みは、私どもの NPO デジサポで検索して、もう一度言いますね、NPO デジサポで検索していただくと詳しい情報も出ておりますので、そちらの方からお申し込みいただければと思います。
今回は長久手なんですけども、これからはまたこのエリアでもいろいろやってくれるということですよね。
3月は尾張旭市で、それから、来年度になりますけど、4月からになりますけれども、瀬戸の中でも各公民館さんで、今、まだ具体的に決まっているところはないんですけれども、検討されているところがあるので、呼ばれればどこにでも、はい、馳せ参じてまいります。
近くで公民館単位でやってもらえるのが一番身近な存在かもしれませんもんね。
各公民館さん、防災部で、企画されているところに、呼ばれていくということです、
せっかく持っているスマホ、それからタブレットを上手に使えるようになっていきたいという人は多いかと思います、いろんなことを教えてもらえるということで、じゃあ NPO デジサポですね、こちらをちょっとスマホやタブレットでチェックをしていただいてということで、より身近な存在にしていきたいですね、なんかこれからもいろいろお世話になりそうな気がします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました、今日は NPO 法人デジタルライフサポーターズネット副理事の大岡さとみさんにお越しいただきました。